はい、日曜日の競馬が終わりました。今日はね、大変、失礼いたしました。桜花賞はもう5枠と6枠はないものと、初手からここは決してかかるというですね、そのスタンスで、行きましたけれども、なんと結果は真逆の5枠と6枠両方とも馬券になってしまったっつうですね、初手から私の、思惑、完全に裏目と、どうしようもないですね。すいませんでした。チャーチルダウンズカップっていうですね、チャーチルがですね、これあれ先週阪神の土曜日に新設でね、アイリントン競馬場ですか、これが配信になるっつんで、じゃあ代わりのタイトルチャーチルダウンズにしますっていう。で本来桜花賞の次の週にアイリントンカップって行われてたんですけども、で今年はなぜかその桜花賞の一つ前の週にですね、チャーチルダウンズカップが、まあ、移動してきたというか新設で、なんで、あ、そういうことかと、ね、チルは桜で買っちゃダメだべということで、決まり目が5-6だったんですが、66の5枠3着で、黄色い帽子と緑の帽子だったんで、あ、二つ消してくれるのか、6頭立てだ、なんて思ったらですね、まあ、逆で、というか、またチャーチルダウンズカップの1着が7ゼッケンなんで、これね、エンブロイダリーの7ゼッケン、これも1着ということでですね、どこまでも全部、チャーチルダウンズの結果だったやないかというね、逆でしたね、これはね、もう本当にね、もうグーの出も出ません、本当申し訳ないです。万博開幕で、万博馬券出んのかなと思ってましたけどもね、反対で内パクがいっちゃいましたね。まあ内パクなんだろうなと思ってましたけれども。一番人気のね、枠団で、軸にしなかったら、55のゾロ目だったっていうですね。じゃあなんでお前エリカエクスプレスの一番人気に軸にしたのよということになるんですけどもね。すいません、これね。なんかね、エリカビーター先に福島で、こっちのエリカがラッパ吹かねえかな、なんて思ってましたけども、両方来なかったですね。浜中のブーレブーが気になったんですけども、ブーレブー。ミャクミャクっていうですね、気持ち悪いキャラクター、だから同じ言葉を繰り返したり、同じワードが2つ含まれる場面はいいのかなと思ってたんですけども、そっちよりも反対の中山のメインで内パクの午後のゾロ目ということでですね、こっちで出ちゃったらしょうがないですね。なんかですね、まあこの5枠6枠はチャーチルダンズの決まり目なんですけども、だまあ初手から決してかかるぞと思ったんですけども、ちょっと見過ごせないある接触がね、この枠にあったんですよ。なんでまあ来られたらしょうがねえだろうなと思って見てたんですけどね、4月4日にね、まあこの春を占う意味で重要な映画が公開されましてね、そのね、主役ですね、主役の女性のね、これはまあ昔演じた役、これがねまんまなんですよね、まんま接触してたんですよ。だからこれやばいなと思いながら、とうとうやっぱチャーチルで散るの決まり目手出なかったですね。ストレートトーカー、今年のダービー馬じゃねえかと思ってるんですけども、なんでニュージーランドトロフィーに出てきましたんでね。でまあニュージーランドトロフィーっていうのは、これはNHK ワイルドカップの前哨戦ですけれども、トライアルですけども、まあ NHK ワイルドカップからダービーに、行って、どっちも勝っちゃったっていう馬もね、過去いましたよね、キングカメハメハ。なんでこういうね、変則路線からダービー行って一着するんじゃないか、だからニュージーランドトロフィーでもラッパ吹いて一着じゃないかと思ってましたら、なんとね、ピンクの帽子すっ飛んできたと思ったらね、同枠の方でしたね違ったって言って、 だからストレートトーカーでもね、まあおそらくダービー馬なんですよ、ダービーまだね私夢を諦めてませんよ、ダービーに出てきてこの後ね多分と言っちゃあれですけどね私の勝手な脳内妄想ですけどもプリンシパルステークスなんかに出てきてですね、ラッパ吹いて一着してダービー出走権得てですね、まあ、プリンシパルステークスなんかあの勝った馬、まあ、ダービー出てきてもですね、もう完全用なしですけれども、なんとですね前例を覆しストレートトーカープリンシパルステークス一着馬が、ダービーを制覇っていうねまあないですね、それはもう完全な妄想ですよね。でもねストレートトーカー本人じゃないけど同枠が馬券になりですよ。でもうすでに2勝してますからねデビュー戦も1着だったですよね。でねお金的には、その不安を儲けさせてくれる馬でありですね、なおかつまだなんか含みを持たせてるんじゃないかっていう、はい、かつてねジャストドゥイングっていう馬がねこれはもうダービーの前の年デビューした時からこれダービー馬だっていう風にね言われてたんですよ。で、あ出てくるのかなと思ったらね全くジャストドゥイングダービーには出てこなかったんです。なんだと思ってましたけどもね。ただねやっぱねジャストドゥイングはダービー馬だったんですよ、ね、これねまあ分かる方には分かると思うんですけども、分かる人だけ分かればいいと思うんですけども、だからストレートトーカーもね相当稀有な馬なんじゃないかなっていうふうにね思われますんで、はい、一つ気をつけておきたいですね、まあ一つねなんでこの馬注目しているかっていうとですねトトってねトトトが連なる馬名馬なんですよ、トトでこれ現役に確かね5頭いたと思うんですね。でね5頭いてそのうち2頭はまだデビュー前なんです。未デビューです。はい、でまあ、ですからこのストレートトーカーを含めデビュー済みは3頭しかいないんですけどもトトを含んでいる馬名馬っていうのが先週ねその2頭出てきたんですよ。トトがあれと思って見てましたらね、それがねなんかねやっぱり無意味じゃなかったと思うんですよ。その2頭のトトも、あそういうことだったんだなと思いましてね。だからこのトトですね、私もねよう分からんすけども、どうしてこういう、馬がキーになるのかっていうのはね、だからまあ鵜呑みなんですよ。鵜呑みなんで今日ねトワイライトシティっていう馬もまあ、トトトが連なってるわけじゃないですけども、トを二つ持ってるね、馬名馬なんですよね、これね。で、なんかね、変だな、で、トリプル登録のミストレスってね、トですわね。だトとトがね、この二頭接触してて、ああ、そういうことかなと思って。まあ、買えないんじゃしょうがないですけどね。そういうわけで、今後もですね、まあ、あと、だから、未デビューのまま、いつか出て、この春出てきますかね。もう2頭ね、デビュー前いるんですけども、それ出てきたら注意したいな、というふうには思ってるんですよ。まあ、そんなところでね、広末涼子って何なんですかね、あの子ね。まあ、あの子って言ってももう40過ぎてますけれども、まあ、デビューした時から、まあ、人気者でね、めんこい顔をしてるんですけども、でなんか薬物使用を疑われ、家に家宅捜索にも入ったっつうんですけど、なんかね、多分ね、元旦那の何でしたっけ、キャンドル・ジュンっていう人が、その広末涼子についてそのインタビュー受けてましたけども、普段はね、化粧気もない、息子にお弁当作ったり、まあね、普通に地味な生活してるんですよ。ただ、なんかの拍子に、その定期的にスイッチが入っちゃうんだと。そうするとな、ド派手な化粧をしてね、もう、糸の切れたタコのように、どっかにもうバーッとね、 行っちゃうんだと。うんと思ったんですよね。これね、私ね、かつてそういう人ね、実際にね、近くにいて見てたんですね。もう自殺して死んじゃったんですけども、まあ、当時ね、その人ね、躁鬱って言われてたんですよ。まあ、今で言う双極性障害って言うんですか、躁鬱病ってね。まあ、でね、私の実家の近所にラーメン屋がありまして、その2代目の店主で、男の人で、で、私よりも12、3個上だったですかね。で、実家は美容室なんですけども、うちのその実家がね、で、従業員の女性と結婚したんですね。だからまあ一応、まあ血は繋がってないんですけども、うちの従業員さんがお嫁に、まあ、嫁いだ先だっつんで、まあ、知り合いというかね。で、とってもね、そのね、お兄ちゃんがね、お兄さんね、いい人なんですね。M 兄さんっていうね。でね、私、16歳の時に、その高校生は、まあ、東京で高校生やってたんですけども、まあ、夏休み40日間ぐらい、北海道に帰るわけですよ。で、16歳で、原付の免許をね、取ったんです。で、釧路までね、免許試験場に行って、で、取って、で、帰ってきて、そしたら、偶然そのお兄さん来て、お、どうしたっつったら、いや、免許、原チャリ取った。合格したんか、お、おめでとうっつって、ありがとうございますって言って、で、翌日、その兄さんを訪ねてきて、おい、達也、お前これ乗れっつって、真新しい原チャリがですね、ドーン、え、ヤマハのベルーガっていうね、50cc のスクーター、オートバイだったんですけど、なんすかこれっつった。いいな、お前乗れよと。免許取ったんだろと。乗るからのプレゼントだって言うんですよ。いや、こんなのいただけませんよってね、当時まあ、原チャリいくらぐらいしましたっけね、8万円ぐらいですかね、1台。で、いや、いいんだよ、まあ、乗れよと。免許だけ取ってバイクなかったらダメじゃん、つって。え、そうっすかつって、まあ、お言葉に甘えですね。その、ゲンチャリね、ずっとね、夏休みの期間中乗らせてもらって、で、東京に戻る前に返しに行ったんですけど、で、また帰ってきたら乗れよ、つって。で、今度冬休みにね、帰ったんですよ。そしたら、私の、北海道の根室っていうところは太平洋側で、あんまりね、雪降んないんですよね。まあ降るときは降るんですけど、ただ豪雪地帯の北海道の中でも、日本海側のですね、札幌とか小樽とかあっちの方はですね、まあ、どか雪降るんですけども、それに比べたら、まあ5分の1程度で、雪かきっつっても、まあするんですけれども、まあ手でね、スコップでするぐらいで間に合うんですけども、なんとですね、そのお兄さんがですね、豪雪地帯用の、ものすごいでかい、雪かきマシーンを買いましてね。それもね、展示品を買ってきたんですよ。でこれくれっつって、衝動買いなんですよ。これくれ、いや、これ、展示品ですから、札幌から納入させますんで、3、4日待ってくださいって言われたら、いや、そんなもん絶対待てねえっつって。これでいいからくれっつって。で、いや、そんなんいらないんじゃないかなっていうふうにも思ったんですよね。書く雪がないんですから。雪自体降ってないんですから。で、何日かしたら今度、まあちょっと雪降ったんですよ。で、夜中になんか家の前がガーガーうるさいんですよね。なんだろうと思って、起きて窓開けたら、その兄さんがその雪かき機で、私の家の前の雪かきしてんですよ。え？夜中の2時3時ですよ。な、で、何してんすかっつったら、いや、ちょっと雪かき して、これ、機械使いてんだよ、なんつってね。で、ガーッともう、その町内怪獣、その雪かきしてんですよ。夜中に。で、その雪かき終わったと思ったら、まあ朝からラーメン屋をオープンするわけですけども、も元気にラーメン作ってんですよ。すげえ人だな。 超人的な人だなと思って、でもね、ある日ラーメン食べに行ったら、あれお兄さんはつったら、いや休んでる。え？あんなにアグレッシブな人がなんで休むんだろうなと思ったら、実はねっていうことで、その嫁いだそのね、ワイコさんが話してくれたんですよ。旦那がね、躁鬱で、躁の時はもう突拍子もない行動するんだ。でもね、鬱になるともう何日も家の中に閉じこもってトイレにも行けないんだって、ずっと寝てるんですよ。で、死瓶でおしっこしてんですね。その死瓶を片付けて、大変だなって。そこで初めて私ね、その躁鬱っていう病気のね、存在を知り、怖い病気だなっていうふうに思いましたね。で、それから何年か経って、もう子供も二人できたんですよ。女の子二人ね。まだ小学生だった時に、40いくつで、家の裏の、灯油のタンクのところに紐引っ掛けて、衝動的に首吊って死んじゃったんですよ。で、多分、なんか、ちらほら噂にはなってますけどね。薬物じゃなくてね、広末涼子の行動を見てたら、躁鬱のそうだろうなっていう、そんな感じするんですよね。キャンドル・ジュンの証言通りだとは思うんですよ。本当躁の時でね、女の人の躁鬱の躁の時って一番やばいのがですね、超やりまんになるんですよらしいんですよ。世の中にいるじゃないですか、もうね、誰でもやらしてくれる、要するに佐世子っていう女、あれ、全部が全部じゃないかもしれないですけど、躁鬱の躁の時っていう可能性ね、結構あると思いますね。男からしてみればラッキーですよね。え？よしくれんのなんですね。言わよーなんて。あれ多分そうなんですよ。だ広末涼子もね、やらしてくれればいいなんてって、ね、そういう人のことでね、そんなこと言ったらいけませんけども。で、薬が効きづらいみたいですね、躁鬱って。自分に大体病気の自覚がなくて、で、薬もね、飲めっつっても嫌だっつったり、飲んでも効いてねえんじゃねえかっていう風にね、うつ病よりも、始末に負えないっていうことでね、広末涼子、映画、秘密っていう映画にも出てたらしいんですよ。だ今日ね、兄貴殿がね、シークレットバウっていうね、シークレットで撮りましたっていうね、ご報告もありましたね。あとは、土曜日の中山第一レースにですね、デビューしたですよ。やっぱデビューしたっすね。で、そのデビューしたと思ったら、それも無意味じゃなかったなっていうことでしたんで、今後も気をつけてみます。広島、巨人やっつけて、首位に立っちゃってですね。で、コンちゃんが、大喜びかと思いきやね。喜んでるのは喜んでるんですよ。ただ腰使っちゃってね、順位予想、広島5位なんてしてしまったもんですから、バカですね、いつもね。黙って広島首位だって言ってりゃいいんですよ。予想は予想なんですから。そうなんでね、広島勝って首位に立ってもね、素直に喜べないという。予想を5位にしちゃった手前ですね。広島が仮にもう優勝なんかしちゃった日にはですよ。もう広島出入り禁止になるのは確実ですから。ここはもう身から出たサビでね。黙って首位って言ってきゃいいものですね。で、広島ね、本当にね、見ててもね、いい野球してますね。あと巨人ね、やっぱ選手ダブつきすぎですよね。何でも誰から構わず取ってね。だって、いくら選手いたってね、 同時に出られるのはね、グラウンドに立てるのは9人だけだよと。で、丸とかもね、高い金払って買ってきて使わないんですから。使わねえんだったら広島に返してやれよというふうに思いますけども、もうね、広島もう丸なんていらねえよなんてね。そういうことになっちゃいましたね。はい。なわけです。また来週の皐月賞もね、ダメでしょうね。大体もう焼き回ってますよね。エリカエクスプレス一番人気軸にして、お前何なのよってね、いつから競馬ブックのトラックマンになったのよって言われちゃいそうですけども、もうこれはもう謝るしかありません。すいませんでした。